インヤンのボーカル新一です。
ベースの美咲です。
インヤンのレディオロックモード。時刻は11時半を回りました。改めまして、インヤンのボーカル新一です。
別の美咲です。
はい、ということで今回も始まりました、インヤンのレディオロックモード。はい、でこの放送は JR 武蔵小杉駅より歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございます川崎 FM サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。イエーイ。合わなかった、若干ずれたね。ということで、まあ我々の近況なんですけど、昨日珍しくというか久しぶりにね、今年入って初めてライブやってまいりましたね、新大久保の方で。
今の言い方だとライブが久しぶりみたいな。ライブは今年入って何度もやったんだけど、ライブ明けにラジオに来るのがまあちょっと久しぶりのパターンでね。
すいません、ご丁寧に訂正していただきまして、はい、ありがとうございます。
ということで、今日の調子はどうですか？ライブ明けは声がガラガラだったりしてるんですか？
今日は若干なんか声に違和感ある、
ね。若干ある。
若干ちょっと声がガラガラガラついてるよね。ちょっと油断しててさ、今日今までこう 2ヶ月連続でさ、ライブの翌日ラジオっていうことがなかったじゃん、うん、だから朝起きて、あ、今日ラジオだっていうのをすっかり忘れててちょっとゆっくりしてたら、あ、時間間に合わねえってなってるっていうこともありました。そちらはどうですか？
通常通り立ってます。
通常通り、いつも
平常心。
そのライブの翌日だいたい声枯れてる人じゃない。大丈夫なんですか？
心も平常、体も平常。
はい、まあまあ何の面白く、何の面白くもないですけど。ということで、
声っていうかね、なんだよ、これライブのせいじゃなくって、最初もう花粉症の季節ってやつで、あれなんだよな、鼻が詰まって声が。
ああ、確かにね。
ちょっとみたいな。もう花粉症あるの？
俺、
うん、
花粉症なんかね、今年から若干出てきたっぽいんだよね。
若干って、
若干出てきたっぽい。
若干って
なんかそこまでひどく咳き込むとか鼻水ズルズルとかっていうのはないんだけど、うん、若干目が痒い。
おー、なるほどね。
なんか目が痒くて、ちょっと痒いんだよねって言ったら、それ花粉症じゃないって言われて、多分若干出てきた。
自分では、
え、
花粉症、
花粉症だと認めざるを得ないよね。もう非常に目がかゆい。もう取り出して洗いたいぐらい
な。目薬がじゃあ離せない感じで。じゃあ差し入れは目薬で。
差し入れは目薬で。
目薬で。
そんなあなたはどうなんですか？
僕はね、ないことにしてる。
どういうこと、ないことにしてるって。
ね、鼻詰まってんな。多分風邪だなみたいな。花粉症じゃねえ
な。風のせいにして。
風のせいにして。でそれずっと花粉症って言っちゃうと、これ結構身の回りにね、花粉症きつい人がメンバーでいたこととかもあって、ほんともう、なんていうの、薬飲もうが何しようがもう鼻水ズルズルでみたいな人がいたりしたのよ、何人か。だからもう花粉症ってああいうのを言うんだよなと思うと、もう俺レベルは違えんじゃねえか。
ただの風邪と
か、そんな花粉症とか違え。
まあ
そう言い切ってるんですけど、花粉症ってね、現代病、現代人のね、症状だよね。
うん、まあまあそうだろうね。
なんか花粉症になると、うん、あ、なんか俺も時代に追いついたみたいな。
なんでやねん、 なんで花粉症基準で現代人がそうじゃないかっていうのを区分けするの。
花粉症じゃない自分がなんかちょっとこう時代に乗り遅れてるような感じしない。
いやいや、ここもしかしたら花粉症じゃない人の方が多いかもしれないじゃん。
だって大体ほらテレビとか見ててもニュースの第一のほら、うん、今日の花粉の量とかさ、
花粉量ね、
やるじゃん。
天気予報
もやるね。なんかそれもさ、うん、関係なく思ってる自分がなんか時代に乗るよみたいな。
そんなことはないと思うんだけれどまあまああなたがそう思うんだったらそれもありでしょうよ。
なんかちょっと花粉症になっとこうかなみたいな、そろそろ、うん、ないとかないとかにしてほしい。
なっとこうかなと思ってなるもんじゃないんだけど。まあまあそんな美咲さんの言葉を借りるならば、この現代に追いつこうと我々がこう必死にね、作った楽曲をそしたらここで聴いていただきたいかなと思いますので、ちょっと聴いていただきたいと思います。
花粉症の曲になっちゃうな。
花粉症をこれで聴いてもう吹っ飛ばしていただきたいなと思いますので、それでは聴いていただきましょう。インヤンで拳を上げろ。拳を上げろ、聞いていただきました。ということで、この曲を聞いて花粉症をぶっ飛ばしていただきたいなと思うんですけれども、まあ花粉症もそうなんですけど、3月といえば卒業
シーズンですよね。ホワイトデーじゃないですか。
ホワイトデー、あのバレンタインデーのあれ、お返しにあげなきゃいけないっていう、
あげなきゃいけない。その義務感
だから、ギリチョコもらってさ、うん、何聞きましょう。ギリチョコもらって返さなきゃいけないの。
いけないとダメでしょ。もうひどいこと言うな、その人。
まあ、ホワイトデーもそうです
けど、僕は心を込めて渡しますからね。
はいはいはいはい、好感度上げに来ましたね。
こういうとこで上げとかないと。一生懸命上げていかないといろいろと。
まあね、まあまあ、そのホワイトデーもそうですけど、やっぱ卒業シーズンですよ。
もう卒業シーズン、
はい、もう各地で卒業
ちょっとね早いですけどね、まだ来年土曜なんでね、でもまあもう
そうだと
本格的になってからもうちょっと来週とかじゃない、
来週とか
じゃない。まあでもね、その本格的な卒業シーズン前に、
はい、
我々が喋ってるブースもね、
はい、
もう花束花輪で埋め尽くされてて、なんだろうと思ったら、卒業おめでとうございますって、あれだね、ラジオのほら他の番組とかのパーソナリティさんとかで卒業する人に向けてのね、
はい、
花束でこう埋め尽くされてて、
はい、
ね、綺麗な花をお見せできないのは残念ですが、もう相変わらずこう毎回ね派手なブースで、うん、
はい、
なかなか賑やかにやってますが、
どこがどこにあるの花、
イメージしよう。イメージしよう。
ちょ、あなたの頭の中どうなってるの、このブースは。
それもすごいことになってる。もう花束で何々番組名が書いてあってさ、
うんうん、
何々様おめでとうございます。
花束があり。あの、花束があり。そうなったら圧迫感すごいよね、このブースなんだ。
そうか、うん、そんな中我々がね、
はい、
まあ、ありがたいことに留年することになりましたね、
うん、留年って言うな
留年です、
留年って言うな、なんかまるで勉強できない人みたいにな
る、ね、できてないです、まだお前らちょっと
出席に進まないし、
全然足りてないだろう、
単位足りないから、いや
留年って止め置かれるだから別に悪いだけじゃないんです、
あ、
止め置かれ
る、そっちの留年なのね、止め置かれる方の留年なの、
ならありがたいことに留年となりまして、来年もね、
はい、来年どんね、
来年
度、来年25年になっちゃうから
、来年度もね、
よろしくお願いします、
はい、続けていく、
まあまあ、そんな卒業式シーズンなんですけれども、うん、そう、卒業シーズンっていうとさ、なんか思い出あります、うん、
思い出、
うん、
どうだろう、まあまあ先に言いますわ、
俺のからで、
うん、行っちゃいましょう、
いや、
行っちゃいましょう、いけ、ゴ
ー、ハードル上げんな、これ、
じゃあどんな話が、さあみんな今後期待、
いや、卒業式、まあ僕小中高、高校までしか行ってないんで、小中高、卒業全部経験してますけれども、
卒業式そう、途中卒業、
早めの卒業はしてない、
ちゃんと
期間内に卒業して、
期間ない、期間を超えてもいないんだ、
期間も超えてもない
ちゃんとこう一定 の,
あの一定の期間でちゃんと、
なんで、あ、なるほど、
633でちゃんと卒業してますよ
633
で、はい、で、その卒業式のたびに、うん、必ずもらうものがありまして、
はい、
それが紅白饅頭ってやつなんですけど、はいはい、これ関東でももらうんですか、
関東でも、
うん、
関東全域を支配してるわけじゃないからな、これ
違うな、う
ん、ちょっとよくわからないけど、てかね、うん、でも どうだろう、俺あったような気もするし、なかったような気も、なんかね、紅白のね、
うん、
何、砂糖を固めたような菓子、
うんうん、砂糖菓子、コンペイトみたいなやつ、
コンペイト、もっとこう、うん、なんかそん、うん、何も覚えてないな、そこの、
なんかさ、長細い、木筒なのか、ちょっといい紙、上質な紙を使ったこう箱にこうのし袋がついてて、で、拳台ぐらいの紅白饅頭が配られたりしなかった、これ拳台ぐらい、
そんなインパクトのあるものもらったかな、
で、その真ん中にさ、
僕の卒業した学校の皆さん、もしもらってたらごめんなさい僕あんまり
何、過去を振り返らない
のと、もらってるよって言われちゃったらちょっとあれなんで、じゃあもしくはね、
うん、
関係者があげたじゃんって言われたら大変申し訳ございません、
いや、その紅白饅頭が、はい、まあ、うまいのかまずいのかよくわかんないけど印象的だったのが、毎回その小学校は小学校、中学校は中学校、高校は高校でさ、校章ってあるじゃん、
はいはいはい、校章、
爪入りだっけ、
ガタボタンとかね、
あそこにつける
よ、胸元とかに
も、そうそうそう、その校章が真ん中に焼き印されてたの、
はあ、
だからさ、全、うん、僕の地元の全地域の学校はその紅白饅頭もらうから、高校とかになると何十校も何十校分のこう校章を焼いた紅白饅頭が何百個と配られるわけだ
って、作る人
大変だよねそんなこと、
ね、間違えちゃったりしたら大変なことだよね、うん、違う、うん、
卒業証書をもらうよりも何よりもこの紅白饅頭をもらうことの方が嬉しかった、そう、小学生の時
に、おお、でもそういうことをもらったのかもね、
うん、だからね、その紅白饅頭っていうのがやっぱり思い出深いのかなと思うんですけど、その紅白饅頭に絡めたエピソードが1個だけそういえばありまして、今喋ってて思い出した
ん
です、
うんうん、
高校時代に担任から、
はい、
なんだろう、まあ、一クラス30何名とかなんだけど、その一人ずつに一言を言われながらこう紅白饅頭を渡されるのね、
はいはいはいはい、こう、ね、よく頑張ったなとか、
何何っつって
ちゃんと呼ばれて、
そう、お前はな、本当に大変いい子でとかね、
なんかいろいろ、
うん、成績優秀でとかって言われながらこう渡されるんだけど、将
来期待してるよとか、うん、頑張れよ
で、
はい、
まあ呼ばれながらこう席順に呼ばれるからさ、で俺窓際の一番端っこだったから、一番最後だったの、呼ばれたので、呼ばれて、お、何言われるのかなと思って、だるいなと思いながら言ってたんだけどさもうさ、で最後にこう渡される時に、お前はさ、つって、この学校始まって以来の問題児で、つって、ほんと手のかかるやつで、
何でも一番も素晴らしい
で俺は お前のことを一生忘れないと思うって言われて、でお願いだから真っ当に生きてくれって言われて、こう紅白饅頭渡されたの。どんな一言やねんと思って。
いや、なんでも一番は素晴らしいよ。
そう、まあまあいいことなんだろうけどさ、悪い意味で印象残ってるのは嫌だよ。
まあまあ、そんなだったんか。そうそうそうそう、なるほどね。まあ、でもそれもさ、そうやって何年も経っても覚えてる言葉なんだから、やっぱりありがたい言葉を、ね、ま
あ、ありがたい
もらったってことだよ。何、ね、印象になかったら、
うん、
ね、忘れちゃったらっていうのもね、あるから。でも お互いにね、先生の方も多分印象深かったんだろうけど、
それでさ、本当に手のかかるやつだったんだなって、そこでちょっと実感はするのね。実感、ああごめんなさいって思いながら、本当すいませんでしたと思って。で、まあ、なんでその一言が出たんだろうなと思って、よくよく考えてみたら、クラスの中で進路決まってないの俺だけだったのよ。
だけだった
の。就職するやつもいれば進学するやつもいたんだけど、あの進路未定で卒業になりましたって言ったのが俺だけだったの。
それは心配だもん。
で最後の最後まで、あの本当にお前は手のかかるっていう、ね、感じで、もうずっとぐちぐち言われながら、もう卒業式直前まで補習受けてたりとかしてた人だからさ。あのそういう、
そんなに無事な卒業じゃなかった。結構辛かったりな。そう、卒業だったんですね。
そうそうそう、高校に関してはね。高校に関してはね。
すごい大変ですな。
そうで、それが あって、まあ、その一言が出てきたんだろうなと思ったんだけど、まあ、卒業して1週間ぐらいしてからね、あのまあこそこそと自分でこう高校在学中にも、そう、なんていうの、就職活動みたいなのしてたんだよ。でして、就職が決まりましたと。
一斉卒業してから、
うん、卒業してから就職決まりましたってなって、
おめでとうございます。
ありがとうございます。もう何十年後しかの、そうだよね。
おめでとうございます。
で、卒業して1週間後ぐらいにこう報告しに行ったの、はいはいはい、まだ先生はいるからね、
うんうん、それはそうだな、もう報告行ってくださいよぜひ、
あの免許、その買いたての新車を飛ばしてね、行ったわけですよ。で先生に、あのすいませんっつって、在学中はいろいろご迷惑をおかけしました、無事就職決まりましたって言われて、っていう報告をしたら、その先生にギャン泣きされて、めちゃくちゃ泣かれて、ほんとよかったっつって、もうほんとにお前だけが心配だったんだっつって、
本当に心配かけてたんだね。
そうそうそう、
いやー、泣いてくれたんだ。
泣きながら、もう本当よかった、もう本当お前頑張れよって言われてね、あの送り出されまして、1時間ぐらいこういろいろと話をつらつらしまして、
そのいやー、なかなかそこでね、うん、そういういくらね決まってなかったとはいえ、うん、決まった報告して泣いて喜んでくれるってないよ。よかった
ね。なんかね、それでね、ちょっとあの俺も感動して、頑張んなきゃなと思ってうるっと来たわけですけど、
感動してないで頑張んなきゃ、はい、思った。その会社に、
はい、
どのくらいかん
2年、
おい2年ってもう高校生活より短いやん。
2年間頑張ったっちゅうで、2年間頑張りましたよ。
先生泣かして自分もうるっと来て、決意新たにして2年間いい
2年間頑張って接客しましたよ。頑張って接客して、店舗の売り上げにも貢献しましたよ。
10年とか出てくるかと思ったけど、
10年経ったらまだここにね。
あ、そうか、そういうことか。そうそうそう、じゃあまあ、いや、うーん、だからまあ今があるの。
そうそうそう、
どういうことにしとこうか。
まあ2年ね、接客頑張って店舗の売り上げも上げて表彰もされたんですよ、だけどこれでもだけど、これどうなんだろうね。今ふと思ったんだけど、ちょっと心配なのがさ、これ学校に2年で辞めましたよって報告が行くのかな。学校通してたら行くかもしれないんだけど、それがちょっとね、あの先生を裏切ったんじゃないかなっていう罪悪感に今苛まれてしまいました。
そこ俺今全力で2年間って言ってたんだから、それで
もうおしまいということなんだよ。はい、ということで、まあそんなね、感動的なエピソード、感動的なのか、まあエピソードもありつ
つ、感動の後に大ボケしたエピソードが
エピソードがありましたけれども、そんな卒業式にちなんだ思い出の一曲を聴いていただければと思います。それでは聴いてください、グレーで Be Loved。 はい、ということでグレーで Be Loved を聴いていただきました。いやー、懐かしいね、この曲聴くとね。 いや小学校で歌ったんですよ、小学校の卒業式で。
小学校の卒業式ね。
小学校の卒業式で歌ったんです。
なるほどね、はい、卒業ね、まあ、卒業したら次はね、まあ、就職とかってなって
くるんですね。そうそう、就職進学になるんですけど、
進学卒
業、うちのね、なんか地元のちょっと就職事情というか、
進学就職
事情、進学就職事情でいうと、ちょっとね、面白いことが、
お堅い話題が出てきましたね。
面白いことがありまして、はい、うちの高校だけじゃなくて、福岡全体で見て、統計で福岡で就職進学をする人っていうのが、まあ、約 50%、 半分もう占めて、はい、学校内の半分を占めておりまして、はい、で、県外、特に東京に進学就職する人っていうのが 30% ぐらいらしいんですよ。
30%、
うん、
はいはいはい。
で、大阪、もう関西の大阪に、就職する人が 15%、
15%、 はいはい。
で、その他県と他の九州、佐賀とか長崎とか宮崎とかっていうのに就職するのが 15%。
いや、あのね、
うん、
多分、うん、今 100% 超えたよ。
ああ、はい、ね、じゃあ残りか。
ずっとね考えてた。はい、50と言いました最初。
50、はい。
30と言いました。
30と言いました。
次 15% と言いました。
はい。
もう 95% 来てるんですよ。これさらに 15% 足すと、
じゃあ
110% になりますから、ちょっとどこかで数字の勘違いが
出てると思うんで、じゃあ多分その他の
宿題です。
その他のところ。
宿題です。
ただ
次回まで。ちゃんと次回までに。
すいません。
宿題です、これはもう。
すいません。
今ね、俺もね、
あれどっちだっけ、
ちゃんと聞いてたんですよ、だから、うんうん、僕聞いてるでしょ、人の話、
う
ん
う
ん、
聞いてたね、うん、ありがとう。
したら、あれ50、30、15、15で、
うん、100超えたね。
どういう計算なんだこれ。
100超えたね、多分その他の数字が間違ってると思います
。どこかが間違えてる、うん、まあ、ただ勘違いね、
まあ、ただなんか知んないけど、福岡から大阪って近いからさ、みんな近場に行こうとするんだろうなっていうイメージがあったんだけど、うんうん、ね、みんななぜかこう大阪を飛び越して東京に行くっていう ね、不思議な現象がありまして、まあ、そんな就職事情が。
それは何、都会や憧れって言っちゃうとさあれだけど、うん、より大きい町に出ていこう的な
のも、ね、大阪もでかいな。
だから九州内のあれとかも、
うんうんうん、
なんかそのまま地元でええやんと結構で思うタイプだから、
まあまあまあ、
ね、ちゃね、どこどこに行きたいとかあんまなかったから、
福岡にね、いて、まあ福岡の方が便利だなと思う時もあるけど、やっぱ東京のね暮らしには憧れるわけですよ。原宿竹下通りでクレープ食べたいなとかと思うんじゃないの。
クレープ可愛いこと言ったね。
まあまあ、あと本社が東京とかっていうところが多いからさ、福岡も本社っていうところが多いんだけど、
ああなるほどね、うん、本社が東京っていう東京のイメージがあるわけか。
そうそうそうそう、だから東京に
行くっていうところが、
うん、行くところが多いかなと。まあ求人票とかも結構東京の求人票が多くて、
うんうんうん、
で中にはまあ関西の大手の電力会社とかっていうところもありますね。
なるほどね。なんか最後の最後にちょっとお堅い話になりましたが、さらにお堅い話をじゃあ、
はい、
しちゃってくださいよ、
はい、ということで、ね、お堅いのか。まあ我々ですね、今月また、この後は1本ですねライブありまして、そちらの告知をさせていただければと思うんですけれども、3月、この後のライブはですね、3月の29日、
3月の
29日、
29日、
はい、肉の日でございます。
言っちゃった、これは言わないようにしようと思ったのに。
はい、3月の29日、浦和ナルシス、はい、ね、ライブやりますので、ぜひですね、はい、こちら YouTube の配信もありますので、ご覧いただければと、ね、
ご来場いただけない方は
ご覧いただければと思いますので、ね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、そして来月ですね、4月の13日、
はい、無事留年しました、
留年いたしまして、留年決定しましたので、はい、イヤのレディオロックモードをまた第2土曜日に、11時半から行いますので、はい、ラジオの前でお待ちいただければと思います。ということで、その4月まだ今のところ僕らのライブは決まってないんですけど、あなたなんかライブあるらしいですね。
あーまたラジオも前日ね。
あ、前日にやるの。
ラジオも前日です。
じゃあ頑張って声枯らしてきてください。
ヘトヘトでヘトヘトで現れようと思いますので、
はい、はい。まあそんなね、我々の、ラジオに関してのご意見ご感想リクエスト2人への質問は番組専用アドレス、はい、rock.mode.inyan1124@gmail.com すべて小文字で rock.mode.mode.inyan1124@gmail.com、こちらの方までどしどし送ってきてください。どうした？真面目に読んどるがな。
全部小文字でって言ってる割にはちょいちょいロックとか言っちゃうよね。ROCK じゃない
よ。ROCK って言ったつもりに
言ってない。
あ、まあそこは
混在したんで聞きづらかったから申し訳ない。
申し訳ない。
一生懸命解読してください。
一生懸命やっておりますのでぜひ許していただければと思います。それでは、今週もご視聴いただきましてありがとうございました。お相手はインヤンのボーカル新一と
ベースの美咲でした。
それでは良い週末を。
お過ごしください。
バイバーイ。